今日はアドベント第3週ということで、ローマ人の手紙ではなくて、ルカの福音書から学びたいと思っております。神に不可能はないというタイトルであります。神様に不可能はない。神様の全能だということを思うときに、皆さんはそれぞれこう神様のどういう面といいますか、あるいは聖書の中のどういう場面を思い起こされるでしょうか。どんな力といいますか、どんな姿といいますか。創世記17章の一節で、アブラハムに現れた主ご自身が、私は全能の神であるとおっしゃられたわけでありますけれども、まさにそのアブラハムとサラの間に子供を与えられた。あるいはイスラエルの民をあのエジプトの奴隷から導き出すときには、エジプトに十の不思議な災いを下された。そして民の行く道を作るために海を分けられた。雲の柱、火の柱によって民をあの荒野でも導き続けられた。そんなことを思い起こします。また新約聖書の中でもたくさんありますけれども、まさに主ご自身が嵐を沈められた、湖の上を歩かれた、5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人に食事を分け与えられた。まさに主の全能の御手がいろんなことをなさっていることを聖書は記しています。でも私たちにとって最も驚くべきリアルな体験というのは、私たち自身、人を神様は作り変えてくださるということだと思います。まさに、あなたが、私が、主ご自身のその道からによって、変えられる。人格や生き方に影響を主は与えてくださって、まさに新しい命を与えて、そして生かしてくださる、私たちを変えてくださる、根本的に変えてくださる、それは主のみとなされる技であります。今日はそのような神様の全能の力がまさに自分の身に起こった、その驚くべき経験をしたマリアの事態告知の場面から御言葉を学び、クリスマスに備えつつ、私たち一人一人のうちにも望んでくださる全能の神様を信じる信仰へとさらに一歩導かれたいと願いながら、この箇所を学びたいと思います。今読んでいただいた箇所をもう一度ご覧いただきたいと思います。26節から数節お読みいたします。さて、その6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女は、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。その6ヶ月目というのは、マリアの親類で、エリサベツという女性がおり、すでに高齢になっていましたけれども、神様の御力によって、その胎に子を宿した。あのバプテスマのヨハネを子を宿した。妊娠をした。そこから6ヶ月という、そういう文脈になっています。で、そのことを知らせたエリザベスの夫に現れたのは、御使いガブリエルというものでありますけれども、また今ここに、 神から使わされて、この御使いガブリエルはマリアのところにも現れた。そして主の御告げを語ろうとするんですね。ガブリエルというのは、ダニエル書にも出てくる終末を予言する人、まあ神様の使いであります。当時のイスラエルはローマ帝国の侵略、支配があって、政治的にも宗教的にも自由に振る舞うことが許されない状況にありました。そのような中で、イスラエルの間で継承されてきた一つの希望は、いつか救い主が、いつか救い主が現れて、この国を解放してくださる。そういうものでありました。そしてそれは、ダビデの末から来る。その背景があって、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けであったマリアという娘に、この重大な知らせがあったということなんです。しかし、この御使いのおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますという言葉に、マリアはひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだというんです。神様の選びというのは一方的です。その恵みは私たちが何かをしたからその見返りにというようなものではありません。神様はご自身の御心によって人にご自身を表し、その人に恵みを与えられます。神様を知るということは、私たちが神様を知るようになったというより、神様が私たちにご自身を表してくださった。まあ、そういうふうに考える方が、ふさわしい理解だと思います。私が神様を知るようになったというより、神様が私にご自身を表してくださった。で、そのことこそが最高の恵みであります。神様は自己啓示、ご自身を啓示される、表されるお方であり、まさに人を選んでその人のところに表してくださる。あるいは、その私たちの側に神様を知る霊を、思いを与えてくださる。御言葉を理解する力を与えてくださる。まあ、いずれにしましても、神様が私たちにご自身を表してくださる。一方的な恵みによって選び、また恵みを注いでくださる、そんなお方であります。で、多くの場合に、人は何か人生の転機を前にして、神様が共におられるということを知るきっかけをいただくんじゃないだろうかと思います。神様はまさにご自身を表してくださるんですけれども、その噛み合うタイミングといいますか、多くの場合人は何か人生の転機を前にして神様が共におられるということを知るきっかけをいただくんじゃないだろうか、そんなふうに思う。あるいは神様がおられるということを知ったからこそ人生の転機に導かれるという、そういう言い方もすることができますけれども、マリアは言い名付けとの結婚を前にして主があなたと共におられますという見告げを聞いたんです。マリアはどんな心境だったんだろうか。自分がこれからどのような人生を歩むのか、どのような生き方をするのか、考えさせられる時があります。結婚に限らないと思いますけれども。でも、こう、向き合わせられる時があるんじゃないか。何かの転機、あるいは、もしかしたら行き詰まりとかそういうことかもしれないけれども、自分はこれからどのような人生を歩むのか、どのような生き方をするのか考えさせられる。 そして改めて自分が神様によって作られ、神様によって目的を持って生かされているはずなんだ、ということを思う。私より、年長の方が、たくさんいらっしゃるので、なんか変な言い方なんですけれども、でも私は、今よりもっと若い頃から、あと何年生きるのかなってよく考えてました。あと何年生きるのかなと。別に生きたくないという意味ではないし、そういうことではなくてですね。でも何年こう生かされて、何をさせていただくんだろうか。で、生意気ですけど、ここまで生きてきたことを考えると、決してこれからそんなに長くないっていうか、ある意味、私としても、私の感覚でも、なんかこう、ある意味であっという間なのかなと思うときに、なおさら、私は神様に生かされて、神様に目的を持って、今、ここに生かされていると。そういうことをこう考えさせられるんですね。でもそうして神様と向き合おうとするわけなんです。で、それは、ちょっと言い方を変えると、本当の自分の人生に向き合おうとしているということなんじゃないかと思います。そしてその時に、そこに直面する時に、私は戸惑う。共におられる神様と歩調を合わせて生きるということは勇気がいることなんじゃないか。神様の臨在を本当に覚えて、神様と共に、いやむしろ神様の導きの中で歩む、そこに従って歩調を合わせて生きようとするときに戸惑う。そんな自分があることを思うんです。本当にそう生きるならば生き方を変えなければならない。神様の御心でないことを手放さなければならない。神様は恵みのお方であって、必ず私に最善を与えてくださるという確信があるつもりでも、やっぱり戸惑う。主があなたと共におられますということに本当に向き合おうとするならば、私たちは戸惑うんじゃないか。マリアはおそらくこの時14歳か5歳、6歳、とても若かっただろうと言われます。年の問題ではないと思いますけれども、でもどんな思いでここに立ったんだろうか。戸惑うマリアに御使いは言います。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。イエスというのは、主は救いという意味です。まだこれから結婚しようとするマリアに、あなたが受けたと言われるその恵み、それは男の子を身ごもるということでした。しかも32節、その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。つまりその子、その与えられる子、神の子と呼ばれる。王としてヤコブの家、イスラエルの十二部族を治め、その支配に終わりがない。すごい告知です。当時の人たちが待ち望むメシア、救い主は、ローマ帝国からの解放者としての王様、指導者でありました。しかし、ここで御使いが語っているのはそれどころではない。神の子、その支配に終わりがない。そんなものが今ここに与えられようとしている。当のマリアにとっては、あまりにも大きすぎる恵みに、まだその意味が飲み込めていないという感じなんじゃないだろうか。というよりも目の前の現実に縛られて、受け止めきれない。信じられない。この妊娠が不貞を犯したと疑われたならば、婚約は破棄され、姦淫の罪として 石打ちの刑にされる。そのような社会的な不安がなかったかどうかはわかりませんけれども、明確に述べられていることは34節。マリアは言う。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。そういう疑問なんです。どうしてそのようなことが起こるんでしょうか。信じたいけど信じられない。ここにはマリアのそのような思いが現れているように思います。私はクリスチャンホーム、クリスチャンの両親のもとに生まれ、クリスチャンホームに育ったんですけれども、ある意味では子供の頃、小さい頃から純粋に神様を信じているようであり、ある意味で全く信じていなかった。それは私の生活に現れていました。私のすること、私の姿に現れていました。20歳ぐらいの頃だったと思います。そんな私に父が言いました。お前は神様のことを信じることができないでいるようだけれども、それでいいんだよ。疑うこともしないものに信じることはないんだ。クリスチャンの父ですね。ちょっと大胆かもしれません。なんてことを言うんだと思った方もおられるかもしれませんけれども。この意味は少々難しくて、本当にずっとその意味は分からずに来ました。でもその時はなぜか、その言葉に救われたような気がしました。むしろその言葉によって神様につながり続けることができたんじゃないだろうかと振り返れば思います。疑わなければ、ただ何も考えずに逆に本気で神様を意識することがなかったかもしれない。考えてもわからない。考えてわかる世界ではないということに気づかなかったかもしれない。私はむしろわからないというところにたどり着いたのかもしれません。青年期。でも同時にそれは自分の人生の意味や目的がわからないということでもありました。それから私は今かなり凝縮してちょっと言ってしまってるんですけれども、でもそれから私は、本当に、クリスチャンホームに育ったんですけれども、それから、何年か経って、本当に教会に行ってみよう。本当に、聖書を読んでみようと、思う。20代半ば過ぎてたと思います。さっき言ったのが20歳ぐらいですから、数年経ってるんですね。でもそういう自分の経験を思い起こします。自分と重ねて言うつもりは全くなく、そんな厚かましいことを言うつもりは全くないんですけれども、マリアはとっても素直だなと思います。自分の気持ちに。皆さんいかがでしょうか。信じたいけど信じられない。でもそんなマリアに御使いは言います。聖霊があなたの上に臨み、35節ですね。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。 見なさい、あなたの親類エリサベツが、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことはありません。本当に求めてイエス様のもとに行ったニコデモのところを思い出します。水と御霊によって生まれなければ神の国を見ることができない。まさにここで聖霊があなたの上に臨む。そう宣言してくれる。そして神の力があなたを覆う。それゆえにあなたの身に起こることがある。イエス・キリストの真実によって私たちは神の子とされた。神様を本当に信じず、無視し続けた。そうして生きてきた私の罪をイエス・キリストの十字架が許し、三日目によみがえられたその命によって私たちを新しく生かし、神の御子の御霊が私のあなたのうちに宿ってくださるということを聖書は、御言葉は宣言してくださっている。それは、ここでマリアが経験することと同じ、驚くべきことだと思うんです。言ってみれば、信じられないようなことに私たちは直面している。でも、神にとって不可能なことはない。それをしてくださるのは、私の力ではなくて、神様。その神様に不可能なことはない、と言うんです。私たちはこの神にとって不可能はないという御言葉に立つことができるんです。38節でマリアは言います。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。すると見つかりは彼女から去っていった。マリアはきっと理解してなかった。納得したわけでもなかっただろうなって思います。ただ、ここで本当に私は主の前に小さなものに過ぎないという事実を認め、自分の人生を捧げて心からあなたのお言葉通りにこの身になりますようにと、そう言ったんだろう。直面することは結婚がなくなるかもしれないということでした。この状況が変な風に発覚すれば、村八分になる、いや、殺されるかもしれない。でも、わからないし、納得したわけではないし、理解したわけではないけれども、ただ直面することに向き合って、あなたの言葉通りに、この身になりますように。それは本当、自分の人生を捧げて、この身を用いて神の栄光を表してください。そう願う、純粋な少女の気持ちだったのかな。そして、神様はその言葉通りに、マリアの身を通して、人類の救い主をこの世にお与えくださった、私たちにお与えくださったわけであります。人の考えにはありえないことを神様は彼女のうちにしてくださいました。その身に神の子を宿すということを良しとされました。一回の少女に過ぎない、そういうマリアに、この後マリア自身が48節で告白しているように、どの時代においてもおめでとう、幸いな人、マリアと呼ぶ人物にしてくださったアベマリア。今マリアの胎に臨まれた神様の御子、神様の御力は私たちにも臨もうとしていることを思います。これはすでに神様を信じて神様と共に歩んでいる私たち信仰共同体に語られた御言葉です。 信じているからもういいやではなくて、本当に今もう一度向き合って、さらにこの全能者を信じて力強く歩んでいこうという主の招きがここにはあります。信じて救われていることを確信するんだけれども、何ら変わってこない自分のことにうめきを、あるいは痛みを覚えているという人もきっと私たちクリスチャンの中に少なくはないだろうと思うし、ある意味そのうめいているというのは健全だと思うんですけれども、でも本当に主ご自身は私たちのうちに臨んで変えてくださる、その恵みを覚えながら、私たちもまた神様の栄光のために用いられる歌として、あなたのお言葉通りにこの身になりますようにという信仰告白を持って生かされたいと、そう願います。御言葉の前に短く静まりたいと思います。